最近こういうことがよくあるんですが、例えばあの This happens frequently these days. 例えばね、ガレージに物を取りに行こうと思って行くでしょ。For example, let's say I went to the garage to get something. でもその途中にふとこうゴミが目について、でその辺ちょっとほうき持ってきてそこら辺を履き始めるんですね。 But on the way I see some dust or garbage on the floor, so I grab the broom and start sweeping. それでゴミをゴミ箱に入れようとしたらゴミ箱がいっぱいなんで、あ、ゴミ捨ててこなきゃって言って、そこのゴミを持って外のゴミ箱に持っていくんですね。 And when I try to throw the dust into the garbage can, it's full. So I'm like, okay, I have to take this outside to the garbage bin, so I go.それでゴミ捨てに行ってたら、あ、そういえば自分の部屋のゴミもいっぱいだったなと思って、で帰ってきて、今度自分の部屋のゴミを取りに行くんですね。And as I'm throwing the garbage into the bin, I remember that my room's garbage can was also full, so I go back to the my room and grab the garbage can. それでそれを今度外のゴミ箱にまた捨てに行って、捨ててるうちにもうガレージに行くこととか全部忘れてるわけですね。何をしに行くのか、何のためにそもそも下に行ったのか全部忘れちゃってる。And as I go back to the garbage bin outside, I totally forgot about going to the garage and the purpose of going to the garage. それともうしょっちゅうなんか目についたものでどんどんどんどん動いてて、元の目的を忘れてしまうということが最近よくあります。So it happens, you know, I see something and I go follow what I see and forget the first initial purpose of what I was about to do.これが年のせいなのか注意力散漫なのかわかんないんですけども、I don't know if it's the age thing or I'm just easily distracted. で、注意力散漫といえば通知表によく僕小学校の頃から必ず注意力散漫とか落ち着きがないって書かれてたんですけれども、I remember when we report card at elementary school, the teacher always wrote easily distracted. But,で話がどんどんそれないうちに本論に入りたいと思いますけれども、 But before I get too distracted, let's open our Bibles. 創世記の12章の今日10節から20節ね。 So today is Genesis chapter 12 verses 10 through 20. 先週からアブラハムのストーリーを見て、アブラムから始まってアブラハムのストーリーを見てますね。 We started looking into the story of Abraham last weekちょっとまた地図を見てみたいと思いますが、先週とちょっと違う、もうちょっと大きい地図ですね。 So I'm going to review it with this map. アブラムがこのウルっていうところで生まれたんですね。そしてそこから家族でハランというところに引っ越してきました。 So Abraham was born in Ur and the whole entire family moved to Haran. でここでお父さんが死んじゃって、そして、彼が結婚してサライという奥さんと結婚するわけですね。And here his father passed away and he also got married to Sarai here. ほいで、そこからそこでしばらく落ち着いてたんだけど、75歳の時に神様がカナンに行きなさい、私が示す地に行きなさいって言って、このカナンの地、後のイスラエルに当たるわけですけれども、ここに引っ越していきます。And when he was 75, they all got settled pretty well here, but then God says, go to the land I've shown you. So they went to the region of Canaan.Later, this becomes Israel. で、実はその後ね、今日の箇所のちょっと前のところなんですけれども、そこからね、このネゲブっていうカナンの南側にちょっと移動するんですね。And in the previous section of this today's passage, they will actually move down to Negev, this region of Negev, Negev, however it's pronounced. そして今日の10節になります。And the verse 10.So I'm just going to read from 10 verse 10 to 20 in Japanese. 10節から20節まで読みますね。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい、美しいということですね。見目麗しい、すごい言葉使うなと思うんですけど、見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、パロというのはエジプトの王様ですね。パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。 パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。だからここで飢饉があったので、彼らはさらに、まあ、南下ではないんですね。こっちは西の方に、エジプトの方に移動してくる、ね。So there was a famine, pretty severe famine there. So they avoided famine and went to Egypt. これでエジプトについて、12節、13節見ると、あまりにもサライが美人だから、あの女を奪うためにこいつを殺してやろうということにならないように妹と言ってっていうわけですね。妻だって言わないで妹だって言ってるっていう。 But as they entered Egypt, you know, because Sarah was so beautiful, Abraham was scared that Egyptian would kill him to take her. So he told Sarah, just say you're my sister. 最低な男ですね。ね、そのでこうエジプトに入っていても、俺がお前を守るからねじゃないんですよね。嘘をついて俺を守ってくれっていう。Yeah, he was such a jerk. Instead of saying I'm going to protect you here, he's like, please tell a lie and protect me. ね、でこれが信仰の父の姿です。So this is how father of faith looked like in Egypt.で結果ね、王様の奥さんみたいに、まあ、そばめかなんか分かんないけど、奥さんみたいにして召し入れられちゃうの、知らない男のところに連れてかれるわけですよね、サライはね。本当にひどい男だな、アブラムはって思いますね。So as a result, you know, Sarah was taken to this Pharaoh guy. I don't know how he looked like, but, you know. Well, で、この箇所は、だからこういうことがあってね、この箇所はよくこうアブラムの嘘のストーリーっていうことで、言われてるんですね。そしてそういうふうにメッセージもされて、僕もずっとこの箇所を読むたびに、アブラム嘘ついたよね、アブラム嘘ついたよね、アブラム嘘ついたよねっていつも思ってたんですね。So this passage is pretty known as this Abraham telling a lie, right? Father of faith telling a lie. Well, actually he told Sarah to tell a lie, but that is the common theme, you know, that is often preached and I used to understand like that. でも今週ね、この御言葉ずっと読んでてね、ふーんって思ったのに、ちょっとなんかおかしいよね。But as I read this passage this past week, I was like, something's not right. 聖書の中で、もしこれ嘘がテーマだったらね、普通の聖書的な流れだと、アブラムが嘘をついた、神様はアブラムを懲らしめたっていうふうになるはずなんです。普通の聖書の流れだと。Like, usually in the biblical flow, okay?When Abraham tells a lie, when Abraham sinned, God is going to punish Abraham for what he's done. ところがここで見てると、16節見てください。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバロバ、これを、だからアブラム嘘ついて裕福になってるんですよ。But here, as you read this in verse 16,As a result of this lie, Abraham became rich.
おかしいでしょ。おかしいなと。もしかしたらその後に痛めつけるのかなと思って読み続けてると17節。
So maybe God is going to punish him after this. So and keep reading verse 17. しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で遭わせ。で痛めつけた。
But verse 17 says, But the Lord inflicted serious disease on who? Pharaoh and his household.
確かにパロはアブラムの妻、人の妻を取り上げたわけですよね。でも知らなかったし。でも神様はその知らずにやったこの場所でパロとその家を痛めつけてる。
Like, of course, Pharaoh took somebody's wife, but he didn't know, right? But God punishes Pharaoh instead.
アブラム何も災害受けてないんですよ。被害受けてない。のほほんといっぱいなんか家畜増えて、奴隷増えて、楽しく過ごして。 nothing hurt Abram, right? Abram still had lots of cattle and lots of servants, and he was having a good time, except his life, his wife was gone. おかしいな。 で、 これを読んで、こういうふうに読むと、あ、じゃあ嘘ついても大丈夫なことあるんだ。嘘ついても神様こうやって祝福してくれることあるんだって。で、そういうことじゃないんですよね、絶対。So, maybe it is okay to lie sometimes. White lie, maybe to protect yourself. Sometimes God even blesses you when you never lie. No, that's not the case. 聖書ははっきり言ってますね。偽ってはならない。もうそれはクリアなんです。クリアな線です。偽ってはならない。The Bible draws the clear line saying, do not tell a lie. Do not make false statements. じゃあ、ここをどうやって理解したらいいかな、ね、実はこの箇所は、アブラムの嘘のストーリーではないんですね。So how should we understand this passage? Well, this passage is not about Abraham's lie. 確かにアブラハムは嘘をついたんです。でも、それがメインテーマじゃないんです。そのことを神様が取り扱ったってことが書かれてないってことが、それがメインテーマじゃないんですね。Of course, Abraham lied, but that is not the main theme here. もうちょっとこう大きなピクチャーを見たときに、もう少し違ったメッセージが見えてくる。If you zoom out and look at the bigger picture, you will start to see a different message. もともとね、神様がアブラムに言われたのは、私が示す地、それカナンのことですね。カナンに行きなさいって言われた。それを覚えていたいと思うんですね。Like, initially, God told Abram to go to the land I show you, which was Canaan. So that was God's instruction, go to Canaan. そして12章の7節、今日読んでないんですけれども、12章の7節を見ると、彼らがカナンに入った時にこう言ってるんですね。あなたの子孫に私はこの地を与えるからね。And I didn't read this verse, but 12 verse 7. When they entered into Canaan, God said, I'm going to give this land to your offspring. That's what he said. で、だから神様はこれ、だからこのカナンの地っていうのは、ここから先約束の地ってよく言葉が出てくるんですけど、呼ばれるんですね。カナンの地っていうのは神様がアブラハムに、そして後にイスラエルっていう国になる、そのイスラエル民族に与えるっていうふうに約束されたとても大切な土地なんですよ。So this Canaan, land of Canaan, is actually the promised, God's promised land. God promised Israel to give them this land. That's the promised land. This is the promised land. ってことはアブラムが行ってカナンの地に滞在するっていうのはめちゃくちゃ大切なことだったんですね。そこでアブラムが滞在して、そこでこう子孫が広がっていって、そこがイスラエルの国になっていくっていう、それが神様のご計画だったわけですよ。それが神様が約束されてたことですよね。 So it was very crucial that Abram stayed in Canaan and then have family and start to increase in numbers and become Israel in this land.そして後のそこ、まあ実際にそこがイスラエルになっていくんだけども、後々ね。で、イスラエルにのエルサレムっていう中心都市に神様を礼拝する神殿が建てられます。で、だから本当にイスラエルがあって、そのエルサレムで神様が礼拝されるっていう、本当にこの神の国になっていくわけですね。それがここで神様が約束されているもの。And later, they were, you know, in Jerusalem, they built a temple, and that would be the worship center of Israel. So thisland will be the holy land for them, right? ところが飢饉があってアブラムがエジプトに逃げちゃうわけですね。 But when the famine hit, Abram left Canaan and went to Egypt. 読んでる限りではこれアブラムが自分の判断で結構勝手に行っちゃったんじゃないかな。神様が行きなさいって言われた約束の地を出て、自分の判断でここ飢饉があって生きていけないからあっちに逃げようって言って行ってしまったんじゃないかなと思います。And I think it was his idea, his decision, because of the famine, he thought, oh, we can't survive here, so let's go to Egypt. That was his idea. で、実際に行かなかったら生き延びれたのかどうか、ね、そこら辺は僕らにも分かりません。And we don't know if they could have survived.If they had stayed, we don't know that. でもエジプトに行ってさっきも言いましたね、そこで裕福になるんですよ。で、家畜が増えて、奴隷が増えて裕福になっている。And as we read, you know, in Egypt, he became rich, right? He got more cattle, he got more servants. これで飢饉ですから、1週間、2週間で回復するもんじゃないですよね。で、飢饉で食物ができないって言ったら、しばらくやっぱ回復するのに時間がかかるじゃないですか。ってことは、しばらくエジプトにいたわけです。何ヶ月も。下手したら1年越したかもしれない。ね、かなり長い間いたはず。And usually famine, you cannot recover from famine in a week or two, right? You know, because all the crops die and so on. So it'll take months, maybe a few years. So we can assume that Abram stayed in Egypt for a pretty long time. で、その長い間、何一つ不自由のない、奥さんがいない以外は何一つ不自由のない暮らしをしてるわけですね。すると人間的に考えるとやっぱそこで落ち着いちゃうかな、気持ち的に。思いますね。別に出てかなくても そもそもだってサラが、ね、奥さんが王様のところにいるけどそれ出れないよねって、出たくても、だからそこでもうなんとなくもう私もエジプトにこれからずっといるのかなみたいな感じですよね。 And because Sarah was with Pharaoh and he had everything he needed, there was no reason for him to leave Egypt. Like, he couldn't leave Egypt without Sarah, right? で、そんな中でいつカナンに帰るのかな、カナンに帰るつもりあるのかなって僕らなんかは心配になってくるかもしれない。神様はアブラハムの心中分かってたと思うんですけどね。And as humans, we would start wondering, well, are they going to go back to Canaan? Does he remember the promise? And of course, God knew what Abraham was thinking. で、そこで神様がちょっと動くわけです。ね、パロとその家を災害で痛めつけて、そのことによってで、その中でパロにあの女はアブラムの妻だよっていうことをどうにかして教えたみたいですね。So God hits Pharaoh with this severe in, what do you say? Severe disease, serious diseases, right? So, and in that process, somehow God told Pharaoh that that woman is Abraham's wife.だからそこでパロは慌ててアブラムを呼んで、お前なんてことを言ってしてくれたんだって言って、もう本全部持って出てて、ね、アブラムがエジプトを去らなければいけない状況に神様がかなり強引に持ってってくださった。そのことでアブラムたちがエジプトを出て、この後読んでいくとちゃんとカナンに戻るんです。 So Pharaoh called Abram and said, What have you done? Just take her and take everything you have and get out of here. So God kind of forced the situation into where, you know, so that Abram had to leave Egypt. And if you keep reading to chapter 13, they will go back to Canaan. そういう大きなピクチャーがあるんです。で、実は神様は私たちにもここにいる皆さんにもこの約束の地を用意してくださってるんですね。で、そしてそこに行くように言われてるわけです。And we want to remember this. You know, God has a promised land for you too. And He wants you to go to that promised land. で、その約束の地がどこかっていうと、ね、先週も見ましたこのピクチャーですけども、これが約束の地。イエス様がいるところ、天国が約束の、今の私たちにとっての約束の地になる。For us, the promised land is where Jesus is, heaven.、Okay? そして神様は、ね、まだイエス様を信じてない人たち、ね、ここの罪の世界の中にいる人たちには、ね、イエス様を信じてこの道に入って、ここに行きなさいというふうに言われて。And for those who are still in the world of sin, they, God would say, believe in Jesus and go to the promised land. そして私たち、ね、イエス様を信じている人たちはここを歩き続けてしっかり約束の地に行きなさいって言われるわけ。And for us who are in the road of Jesus, you know, God would say, keep walking here and go to the promised land. でも毎日いろんなことがあります。さっきもいろんなプレイヤーリクエストありましたけど、いろんなことがあるじゃないですか。But many things happen in our lives, you know? Just we talked about in the prayer request. いろんな まあ、今日のストーリーでいうといろんな飢饉が起きるわけです。Famines everywhere. Using the terminology of this story.、ね、車が壊れる。家族が気がする。ビジネスが変わっていく。いろんなことがありますよね。Like you have car problem, you, maybe or your family got injured, or you start a new business. いろんなことが起きている。そういう中で、いろんなことに心がとらわれて、この中で私たちはあっちフラフラ、こっちフラフラしてしまうことがあるのかもしれない。今言った例の人がフラフラしてるわけじゃないですよね。私たちみんなね、こういうふうについついいろんなことに心を取られてフラフラしてしまうことがあるのかな。で、時々気をつけないとフラフラして迷い出てしまうことがあるのかもしれない。And when, you know, because of many things that's happening in our lives, sometimes we start to wander, chasing after those things, and sometimes we wander off this road. 気が取られちゃう。まあ、ガレージに物を取りに行ったんだけど、掃除してたっていう、まさにああいう状態ですね。気が散っちゃって心が他のものに取られて本来行くべき方向に行かなくなってしまうと。Just like, you know, initially going to, heading to the garage to get something, but ended up sweeping the floor. You know, you're distracted. You get distracted and you stop going to the initial destination. だからそう思うと、あれは年齢的なことじゃなくて、私たちみんなが持ってる傾向なんじゃないか。それがメインポイントじゃないんですけど、So probably that's not the age thing. You know? I think we have this tendency. We all have this tendency. で、今神様との関係の話をしてますけども、実はこれね、日常におけるいろんなことに当てはめることができるんですね。And I'm just talking about our relationship with God, but actually we can apply this to so many things in our lives.例えばね、ビジネスを始めますって、新しくビジネスを始めますっていう時に。For example, when you want to start, let's say you want to start a business. それで、最初はやっぱりビジネスをスタートする。やっぱかっこよくね、こう、やっぱりああいう困ってる人たちのニーズに手が届く、ああいう困ってる人たちを助けるためのこういうビジネスを始めたいんですよっていう風にして始めたとしますね。And let's say, you know, I want to start a business to help those people in need. だからあの人たちを助けるっていうのがメインゴールなわけですね。So my main goal, main purpose is to help those people in need. ところが実際にビジネスを始めてみるときに、そのビジネスを続けていくためにはやっぱり利益を増やさないといけない。利益を増やさないとあの人たち助けられないからっていう、そういうさ、ね、中でいつの間にか自分の中の目的がどうやったら利益増やせるかな。どうやったら利益増やせるかな、どうやったら利益増やせるかなって、ね、いつの間にかメインゴールがあの人たちじゃなくて利益を増やすことになってきてしまう、そういうケースが多々あるんじゃないかな。 But in order to continue on this business to help those people, I have to make enough benefit, right? So, and this is when this happens, you know, I start thinking, how can IMake more benefit. Like, how can I make more profit? How can I make more profit? And that takes over the main goal. That happens.
学校もそうですよ。Same at school. 学校に行くときのメインゴールは一生懸命勉強しよう。本当はそうなんですよ。ね、一生懸命勉強しよう。そういうゴールで入るんです。
Like when you start going to school, of course, your main goal is toStudy and learn, supposedly, right?
ところが実際に行ってみたら、やれ部活がある、やれパーティーがある、やれ友達関係がある、わあ彼氏作れるかな、彼女作れるかなって、そういうところにどんどんどんどん行って、勉強はまあ二の次三の次みたいになっていってしまう、気が散っていくわけですよね。
But once you enter school, you know, there's a sports going on, and there's party going on, there's a, you know, friendship going on, and can I make a boyfriend, can I make a girlfriend, you know, those.Distraction and study becomes later.
あるいは買い物でもそうじゃない、ね、ここにいる方でもあるかもしれない。今日の晩ご飯のおかずを買いに行ったんだけど、なぜか安かったから洋服買ってきちゃったみたいな。あるんじゃないかな、ね。
Or even grocery shopping. You went to buy something for your dinner and ended up coming home with a nice dress because it was on sale.
気が散るんですよ、私たちよく、ね。
きがちなんですよ。We are so easily distracted. だからこの人生の中で神様とのこの関係に戻るけれども、私たちの前にいろんな壁がボーンって立ちはだかるじゃないですか。しょっちゅういろんな壁がボーンと立ちはだかる。そしてその壁をにぶつかった時に、神様の方に向いてたはずなんだけど、その壁にぶつかった時につい自分の力でこれを何とかしなきゃ、でこれを何とか、今これで忙しいから、神様でこれ乗り越えたらもう一回戻るからみたいな風になってきちゃうことがあるんだよ。 So you know when so many walls come in front of you, and when we hit the wall, we panic and we try to do everything on our own strength andYou know, we start pushing God aside and tell God that, you know, God, I'm busy getting over this wall. So once I get over this wall, I'll come back to you. で、そうやってフラフラフラフラし始めちゃうわけですね。壁が来る、嵐が来る、いろんなことがあるんです。So there's a wall, there's a storm, many things in our lives. だから本当にそういう中で神様の約束の力遠ざかってエジプトに行ってしまう。今日のストーリーはそういうことを言ってくれてるんですね。そういうことの警告をしてくれてるんじゃないかな。でも神様は私たちに約束の地に戻ってほしいんです。どこにいても約束の地に戻ってほしい。 So today's story is the, actually the warning about wandering off. God is telling us, I don't want you to go down to Egypt. I don't want you to keep going towards the promised.パウロっていう人がいましたね。イエス様の弟子がいるんですけども、パウロが書いて、パウロっていう人はもうすごいすごい人生を歩んでます。 In the New Testament there's Paul, the Apostle Paul, and his life was just full of storms. もう石打ち、当時のもう処刑ですよ。でっかい石をみんなから投げつけられ、死ぬまで投げつけられる、そういう石打ちの刑にも何回かありました。鞭打ちにも何回もありました。牢屋に入れられたことも何回もありました。He was stoned several times. He was whipped so many times. He was arrested so many times. で、そういう、ね、それなんでそんなことになったの？イエス様のことをみんなに話してたからなんです。Why did those things happen? Because he was preaching the gospel. He was preaching Jesus Christ. で、多くの人はそれだけいろんな目にあったら、もうちょっと今静かにしてようかなって思いたくなるんじゃないかな。ね、もうちょっとイエス様のこと言うのし、いや、しばらく休んどこう。周りのほとぼりが冷めたら始めればいいかなって。で、僕もそう思っちゃうかもしれない。そこまでやったら怖くなるもん。And usually, like, I don't know if I should say normal people, but ordinary people, including myself, when those things happen one after another, we might think like, okay, maybe I should be quiet for a while, you know, stop preaching the gospel for a while, you know, so that I can regain strength and people will forget about me, and then maybe I can resume.でもパウロはね、やめないんですよ。絶対やめないんですよ。イエス様の道を突き進み続けるんですね。But Paul never quit. He just kept on going this road to Jesus. 牢屋に放り込まれても、牢屋でもで、ね、イエス様の話をこの牢屋の見張りの人にしてるんですね。そして牢屋の中から自分が行ってた教会に手紙を書くんですよ。頑張ってね。Even when he was thrown into prison, he would preach the gospel to the guard, prison guard. And he would write letters to the churches that he, you know, he established. Encouraging letters. で、そのパウロがこういうふうに言ってるんですね。And Paul said this. フィリピの最初の13、14で。Philippians 3:13-14. 私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。もう悟ったというか捕らえた。ね。達成した、そうは考えてない。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れてひたむきに前のものに向かって進む、つまりイエス様に向かって進め、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、つまり最終的に天国に達することができるために、その目標を目指して一心に走っているのですというふうに言うんですね。 He says I don't consider myself yet to have taken hold of it, which means I don't consider myself of accomplishingThe goal. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. どんなことがあっても私はそれによって心とらわれて、もう右往左往しないで、私はただイエス様に向かって歩き続けます。He says, no matter what happens, I'm not going to be distracted. I'm not going to wander around. I'm just going to go right towards Jesus. That's what he said. で、ヘブル人の手紙にもこういうふうに書かれているんです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。And Hebrews 12:2 also says, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith.Fix your eyes on Jesus.
目の前に楽しいことがぶら下がってても、苦しい壁が立ち塞がってても、大きな問題が転がっていても、とにかく私はこの道を突き進んでいきます。とにかく私はイエス様から目を離さないで、イエス様の方に歩いていきます。その中でイエス様が壁を乗り越えさせてくれるから、その中でイエス様が嵐を沈めてくれるから、その中でイエス様が楽しいこともさせてくれるから。だから私はここからは離れませんという。それが神様が私たちに願われている、神様は皆さんに願っておられる生き方なんじゃないかな。
You see, sometimes we see some fun events hanging in front of me, or sometimes this big tall wall will just get in the way, or sometimes we see huge problems here and there. But God wants toLive saying, you know what, I'm going to just keep going this road towards Jesus. Then he will let me go over this wall. He will just calm the storm and he will even let me have fun. イエス様のこの道をとにかくイエス様に向かって歩き続けていく。これが約束の地に行く秘訣です。Just keep walking this road towards Jesus. This is the only key to actually enter into the promised land.
これが神様の御心であり、神様の皆さんへの願いなんです。神様の皆さんにもこうなってほしいというのがまさにこれなんです。
This is what God wants for you.
ここを歩いていってたら、神様は絶対に一緒に歩いてくれるんです。絶対一緒に歩いてくる。そしてあなたに必要なものを全部与えてください。そしてあなたの心を常に満たしていてください。そして最終的にこの天国の約束の地に導き入れてくれる。
If you, as long as you're walking here, God is going to walk with you. And God is going to meet your needs, provide for everything that you need, and God is going to satisfy your heart.And eventually, he will guide you into the promised land.
私たちがこの道に入るためにイエス様がしてくださったことを思い出してください。私たちただ自分の力でこの道に入るわけじゃないんですよ。イエス様が十字架にかかって私たちをこの道に入れる、入れるようにしてくださったわけですよ。イエス様が鞭で打たれて、釘で打ちつけられて、そのおかげで私たちはこの聖を越えて入ることができるようになるんです。
You see, Jesus died for Jesus was whipped. His body was torn. And his body was pierced. So that our sins will be forgiven and we could cross this line into the road of Jesus.
イエス様が十字架で死なれたのは、イエス様があんなに苦しんだのは、私たちがいつまでも外の世界でフラフラフラフラしているためじゃなくて、私たちがこの中に入ってくることができるためだったんじゃないでしょうか。
You see, Jesus suffered. His pain and suffering was not so that we could just do whatever we want in this world of sin. But he suffered and died for us so that we could come into the road of Jesus.
イエス様が死なれたのは、私たちがこの道に入ってからも壁とかいろんなものでもうフラフラフラフラしてしまうためではなくて、この道に入って本当にここをまっすぐに進んでいくように力を与え、一緒に歩き最後まで到達することができる、そのためにイエス様は十字架で死んでくださった。 You see, he died for us, he suffered for us, so that we could keep on going no matter what wall comes in front of us.
だからそのイエス様から目を離さない。だからそのイエス様から目を離さないで、神様が与えてくださったこの目標に向かって進んでいこうよ。毎日歩いていこうよ。エジプトに逃げないで、目標を目指して一心に歩き続けよう。
So let's keep on going. Let's keep our eyes fixed on Jesus. Because that's what he died for.
いろんなことにぶつかるときに思い出してください。いろんなことにぶつかるときに、あ、これを、このことによって目が逸れちゃいけない。もちろん大事なことがいっぱいありますよ。例えば、はい、車が壊れた。いや、イエス様、私はあなたに目を向けてますって言って、じーっとしてても車は直らないわけで。だから、やっぱりいろんなことしなきゃいけないんだけど、その中で本当にイエス様に祈りながらそのことを進めていく。本当にこれが、このことが起きたのも、イエス様、あなたが何かの理由でされてるわけですから、ね、必要以上にパニックしないで、私は行きますって。いうふうになれるといいなって。ね、ストレスはストレスですけど。でも本当にそういう時にフラフラと最初はこんなになるかもしれない。それがだんだんだんだんだんだん少なくなっていくといいなと思いますね。
For example, when your car breaks down, you know, you can't just look at Jesus and I'm going to pray. You need to call the tow truck and you know, you need to do those things. But still, you can look at Jesus and say, okay, I know this is in your hands. So I'm not going to panic.Too much, maybe a little bit. No. So maybe we still wander around like this, but as we keep our eyes on fixed on Jesus, this will become less and less and less. The level of our wandering around, level of our distraction will become less and less. Hopefully.
それがイエス様に目を向けていくことのすごく特権ですね。イエス様に目を向け続けていたら、いちいち私たち、もういろんな何が起こってもそれでパニックして、何が起こってもそれでもう振り回されることがなくなっていく。だって、全部イエス様の手の中で起きているのも、イエス様は全部これが起きているって分かって起きているわけだから、大丈夫だよねって。だから、頑張ってこの中でこれを取り扱っていこう。イエス様と一緒に取り扱っていこう。そしたらそれが乗り越えられていく。もう気がつく前に乗り越えていたりするわけですよね。
Of course, we're human, so we panic and we stress out, but as we fix our eyes on Jesus, we know that things happen for a reason. We know that this is in His hands and He knows why this is happening. So I'm going to trust Him. I'm going to trust Him as I stress out with this issue. You know, And then before you know it, you're over it with God, with Jesus.
で、目標を目指して一心に。今度何かにぶつかったら思い出してみてください。エジプトに逃げないで私は約束の地にいるんだ。
Next time when you hit the wall, remember about this story. And let's tell yourself, I'm not going down to Egypt. I'm going to stay in the promised land.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にこのストーリーからアブラムでもやっぱりそうやってあの信仰の父と言われたアブラムでもそうやってそれてしまったことがあるみたいです。でもそのストーリーから私たち学ぶことができます。また今度なんかいろんなことがある中で私たちがあなたから目をそらさないで、約束の力から目をそらさないで、この道を一歩一歩歩んでいくことができるように力を与え、知恵を与え、助けを与え、そして平安を与えて導いていてください。
Father, it is very interesting that even father of faith kind of wandered off from the promised land at this story, in this story. But we could learn from him, and now we know that it is important to stay in the promised land. So Father, next time when we hit the wall, next time something happens in our life, we pray that you will give us strength, you will give us help, you will give us peace, You will give us wisdom as we fix our eyes on Jesus and stay on course.
ですから一日一日一歩一歩あなたが導いていてください。So guide us, Lord, day after day, one day at a time, one step at a time. あなたの導いてくださるその愛を感謝します。この歩みを このように歩んでいくことができるために十字架で死んでくださったイエス様の愛を感謝します。 We thank you so much for your guidance. We thank you for love that Jesus had died on the cross so that we could walk this road. 感謝をしてイエス様の名前によってお祈りします。 In Jesus' name we pray.